ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、和歌山県の有田市、京都を中心に活動している環境都の3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は有田班がお送りします。
イエーイ、
よいしょ。
イエーイ。
本日お送りするメンバーは、私ジャンガと
ヤシーと
アヤカとユイと、
イエーイ。そうですね、有田班が2回目の有田班がラジオということで、なんと今日はお迎えに、
え、
誰、
スペシャルゲストが来てくださってます。では自己紹介お願いします。
はい、環境と B 班の天真爛漫エババです。はい。
いらんせやん。
いるやん。
いらん。
環境と A 班の、のんびり楽しくそのちゃんで、まあ、2人ともで、
はい、
助っ人に来ました。
そのちゃん、そのちゃん、
ありがとうございます。
俺の時のなかったのに、お前
らいらん。
どっちもいらん。
おい、めっちゃ棒読みで。
そうね、今日はね、ちょっと欠勤者が何人か出てしまい、急遽応援要請をしたところ、2人が来てくれたということで、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
気楽に何でも喋ってください。
はい、はい、ありがとうございます。
楽しみにします。
はい、
面白いコメント待って、ま、待ってるんで。
今日はね、ちょっとレギュラーのマオカちゃんが、
あー、眠り姫マオカだ。眠り姫が
貧血らしくて。
あ、貧血、
倒れたらしいな。
倒れたらしくて
大変。
それは大変ですね。
家で、
いや、駅で、
あ、駅で、
ちょっと途中で壊れてしまって、
だからちょっと今日はね、この4人足す2人で、
はい、
元気にやっていきましょう。
よいしょ。頑張りましょう。はい、
ではね、今まで今回のトークリレーのテーマが卒業ということで、今までずっと今月はいろんな班で話してきたんですけど、前回ね、環境と班がスマホの普及についての、なんか家族との離れ距離感みたいなの
を
話してくれたと思うんですけど、
はい、
いい話ですね。
ジャンガさんちゃんと聞いてたんや。
ちゃんと聞いてました。
ジャンガさんちゃんとあれ聞いた後、親御さんとお話とかってちゃんとしました？
もう今固くんでます。
固くんでます。ど
ういう状況？め
ちゃくちゃ仲良くしています。
守護霊かな。はい。
そうですね、まあ、卒業ということで、
はい、
卒業といえば、
いえば、
うん、先輩たちが卒業式
あげましたね。
卒業式、みんな行きましたね。卒業式、
はい、
先輩たちが別れてしまうこの寂しい季節。
はい、
寂しかった。
あれ先週でしたっけ？
結構
25日よね。
15日
15か。
何週間前や。
嘘ついた。
嘘つくなよ。まあ、こう最近の話なんですけど、その時に皆さん花束をあげたと思うんですよ、うんうん、その花、
はい、
あげましたね、
うん。
皆さん成人式とかでも最近あったと思うんですけど、
はい、
その時に花とかもらったりしませんでした？あれ、もらってない？
もらってないです。
くれる人がいない。
あれ、
もらった？
え、
もらってない。
なんか後輩とかそういう、
そうそうそうそう、おめでとうございますみたいな。
え、
まあまあまあ、でも、まあ、もらってる人もいたんじゃない？
うん、羨ましかったですね。
僕はもらいましたね。
あ、僕ももらいました。
え、誰からもらったんですか、2人は？
え、僕が後輩です。
後輩、
後輩、
サークルとかの？
いやいやいや、成人式から、あの地元とかの、
地元、
いや、笠井くんはね、あの、もう名の知れた、もう、
ああ、名の知れたまんじ、
あの、どんな
んで、
名の知れたま
ん
じ、
僕で道を開いたら彼が裏のどんなんで、
関係な、
裏のどん、僕もちょっと狙ってるんで、
ああ、
ジャンガ頑張る、
ジャンガ頑張れ、
応援するわ、
ジャンガ頑張る。そこで、え、花を最近買う機会とかありました？ それもなし。
あ、自分はありました
よ。 あるんですか。
なんで、
う
ん、
あの学生団体で先輩が卒業するっていうことで、はいはいはい、またゼミとは別に花束用意して渡しました。
その時値段とかやっぱ高いとか思いました。
いやー、そうですね、やっぱり花って普段買わないんですけど、何個か花買うために花屋さんはしごしたんですけど、
はいはいはい、
やっぱり結構小さいのに高いのは多いですね、はい、
あ、やっぱ買う側からしたら結構高く感じるっていうのがやっぱ本音ですかね。
うそうですね、学生なんでね、我々
そうですね、あんまりお金がない中、
うん、でも先輩に喜んでもらいたいんで、ちょっと大きめの。
そうですね、気持ちが大事ですね。
あ、花って全然どんな値段なんか知らないんですけど、どんなもんなんか。
この前花買ったんですよ、花とか、
はいはいはい、
なんかお店、私のバイト先が6周年記念やったからお花買いに行った時にめっちゃ可愛いと思ったんですけど、その花束3000円ぐらいして、
結構するよね、花束って。
そうそうそう、うん、結構する。
まあそう、買う側からすれば結構高いなと思うんですけど、現在のお花の消費低迷について少しお話ししていこうかなと思います。
はい、
うん、現在ですね、お花市場は消費低迷しており、花の価格がとっても安くなって売り上げが落ち込んでいるんですよ。
安なってるんですか。
う
ん、
そう、あれでも結構、
え、あれ安くなってるんですか。
安くなってるらしいです。結構
そうなんや。
この生産者側からすると、
うん、
その花を作るのに生産コストってすごい高いらしいんですよ。
うん、あ、そうなんや。
まあ、綺麗にね、維持するためにね、
う
ん、
そう、結果そう、長い時間かけて綺麗に育てても高い値段でお花が売れないと。それで高い値段が売れずに後継者が育たず、そのまま廃業に追い込まれていくっていうのが、この今のお花業界の現実らしいんですよ。
そうなんですね、すごいシビアですね、それは。
そうですね、
確かに一輪何百円って聞いたら高ってこっちは思うけど、うん、生産者からしたらこんな頑張って育てた一輪が300円、
うん、え、300円ってなるよな、あっちからしたらね。
そう、だから買う側からしたらね、やっぱ3000円、花束あげるとき3000円って聞かれて一人で払うってなったら、
うん、
やっぱりえ安っとか思うしちゃ、学生ではあんまり、
確かにね、
うん、あんまりいないね。
いや、もうそれやったら3000円ちょうだいってなる。
あ、正直な。
いや、気持ちやからね。
まあ、
でも花のもらった嬉しさはもうすごいけど、
いや、でも確かに
憧れるな。
一番嬉しいかもしれない、なんやかん
わかる。
なんか知らんけど嬉しいですよね。
うん、
なんか別に使うとかそういうわけじゃないけど、
うん、
なんかもらうだけで嬉しい。
嬉しいな。
そうやね、うん、
確かに。
あげた側が何か抵抗で何かしてるってわけでもないのに、
ないけどね、
う
ん、
なんか嬉しい、
うんうんうん、
ですね。お客さん、花屋のお客さんからよく言われることが、お花は高いねとか、
うん、
もっと安くならないのとか、
うん、
結構言われるそうなんですよ、
はい、
そういった言葉。でも消費、まあ、消費者の人から見たらお花は高いけど、生産者からするとお花は安いっていう、この矛盾が、う
ん、ギャップがね。
そうですね、結構苦しくしているそうなんですよ。
なるほど、
うん、それでどんどん安くしていってるってわけですか。
そうなんですかね、うん、
じゃないと売れないってことですね。そうですね、
売れないけど、うん、これ以上作ってる側からするとうわーこれ以上安くなるのか、
うん、
といったような感じで、重い深刻な状況ですね。
うん、
そこでですね、
お、
うん、その
お、
結婚式場や、
うん、
葬儀場などで、
はい、
今お花装花を、うん、このゴージャスなお花を送ったりできるんですけど、うんうんうん、そこでも最近は持ち込み禁止であったり、持ち込み料金を取られたりっていう、そういう場所が
なんでなん
すごい多いそうなんですよ。
そうなんや、
うん、
びっくりしません。
そんなことあるんですか、うん、
お花持ってきちゃダメみたいな、
ちょっとわけわかんないですね。
え、それなんでとか理由あるんですか。
なんでやと思います。ちょっと考えてみてもらっていいですか。
お花か、持ち込み禁止、
シンキングタイム。
置くことは許されてるってことやから持ってくるのがダメ。
でも禁止、全く禁止の場所もある。あれば持ち込み量すごい取られるとこもあれば、
なんやろ、 うん、花粉症とかですか。あ
確かに
僕めちゃめちゃ今目かゆくてかゆくても
目赤いもんね。
赤いすごい赤いたまらん、ね、
花粉症が今はヒノキ花粉らしいです。
あそうなんです
か。ヒノキ話すれて
ちょっとわからへんけど
ちょっとわからへん
重要重要ですね
えちなみに花粉症では
あジャンが今ジャンが鼻の調子すごい悪いですここ5日間ぐらい鼻で息してないです
やば
え皆さん大丈夫なんですか花粉症は。
僕は花粉症はもう目から来るタイプ
です、ね、目から来るんですか。
そうですね目っていうかすごい充血する
鼻ですね、うん、キャシーとジャンガは鼻派ですよ。
鼻派です。
鼻から来るんですよね。
話がそれ
そう鼻かみすぎて鼻かみすぎて
鼻がいっぱいすごい
違う鼻が
親父ギャグみたいになっちゃった。
それでも花粉ではないってことですよね。
どうなんですかねこれ今
答えが
原因ではないってことですね。
花粉はまあ原因ではないですね。
じゃあ何なんやろ。
まあまずですね、
はい、
その持ち込み禁止や持ち込み料金を取られるのはその原因の一つとして原因というか、うん、その結婚式を最高のものにするためにちょっと、うん渋々そういう制度を取り入れているそうで、
なんで
最高にするため、
その限られた時間内で指定業者と会場のスタッフはこのあうんの呼吸でもうせっせとすごい急いでやってるそうなんですよ。そのセッティングの時にこの配送中のトラブルなどで、
あ渋滞であったりとかですか。
そうですね、遅くに来てしまったらこのお花の品質が落ちてしまってちょっと見栄えが悪くなってしまうっていったものや、逆に早く来すぎてもこのバックヤードに置いておくとこの人が取るの邪魔であったりその作業の妨げになると、
すごい難しいですねそれじゃ
あ。そうですよね、そういうところも考えられてるんですね。
遅くついてもダメ早くついてもダメってね、たまんないですねそれ
まあ、だから禁止してるんです
ね。そうですね、う
ん、
そう、そこで、で一番大きいのはこの衛生面への配慮がとてもいらしくて、あの花粉や虫の処理をきちんとしていないでお花を持ち込むようなそういう場合などはもう見た目、お花っていうのは見た目以上に菌がすごい付着しているそうなので、
あんな綺麗
な花 に、ね、
花に菌がついてるんですか。
そうですね、この食事の場であることを十分理解せずにこうお花を売ってるっていう業者も
多くあるそうなん
で、
ち
っちゃい時よう食べたっすよ花。
うおーっと、あーでも
綺麗なやつは、
あ蜜とか吸ってませんでした、
ね、あ吸ってた。
実はお花って見た目はめっちゃ綺麗やけど実はすんごい菌持ってるっていう。
なるほど、
すんごい、これだけは覚えてほしい。
下城みたいですねまるで、
うるさいわほんま
言い過ぎちゃう、
ほんま言い過ぎや。
でも見た目綺麗って言ってんね俺今。
おーいやいやいやいや菌持ってって言って
る間違いない、
ほんま。
そうお食事の場であることを配慮せずにこう作ってるっていう花が、うん、まあでもそんなこと考えてね、こんな除菌とかめっちゃしてたら逆にそれこそねコストかかってみたいな感じで、うん、今安く売ってる中でそういったコストっていうのは作る側売る側からしたらね、
うん、
結構痛いと思うんで、うん、でこのまあ持ち込み禁止と持ち込み料金がかかるっていう2種類あるんですけども、
はい、
その持ち込み料金、うん、その草花ですね、大きいゴージャスな花、だいたいどれくらい持ち込み料取られると思いますか。
ジャンガクイ
ズ、このチーズですね。
今週も来ましたジャンガクイズ。
ジャンガクイズ第一問入ります。
15,000。
急に答えた。
5,000。
小さな会場、まあその会場、披露宴の会場の大きさによって持ち込み料っていうのは変わってくるんですけども、うん、まず小さな会場
2,000。
小さな会場、じゃあちょっと待ってくださいね。会場の人数が20人から40人ほど、そうしてください、うんうんうん、まあまあまあ小さめですよね、
うんうん、
その披露宴で、はい、持ち込み量いくらやと思いますか。
20人から30人、
20人から40人ぐらいの披露宴会場
2000。
おー、2000円。
じゃあ俺9000。
いや絶対ない、
9000。
高すぎやろ。
じゃあ3000円。
3000円。お
ー、刻んでんね。
そうかいか、もっとこのゴージャスなお花で、このでっかいよ。
あ
ー、そうそう、あ小さい花
束で3000やろ、
うん、
でしかも持ち込み量とかあんねやろ、
うん、
9000円って。
そうでっかいお花、そうしてこのでっかい、
9000するエヴァは
俺8000 8000ぐらいちゃうかな、それこそ間取ってじゃないけどね。
8000円、
うん、8000ぐらいかな。
じゃあ自分6000円で。
6000円で、
じゃあ俺1万2000円に変える、
うん、どんどん
大爆地
やっぱり。
実はですね、
お、
なんと
なんと、うん、
5万円
です。びっくりした。
持ち込み料5万円取られるんですよ。
これガチのリアクションです。
これびっくりしません、聞いたら。
便乗値上げですね。
え、そんなに取られるんや
って。びっくりした今。
え、想像めちゃめちゃ超えてませんか、
うんうん、
持ってくんなってことなのね、もう、
うん、
だって俺の1万2000円で高っていうリアクションやったらいい。
そうやね、
そうやね、
約5倍やしね、もう、うん、
いや
もん、うんうん、
うん、
なるほどな。
すごいですねそれ。
花業界もいろいろ大変だよね。
5万円、
花屋がなくなってしまったらちょっとあれですね、なんか悲しいですよね。
確かにいろいろ考えることが多いってことですね、ジャンガさん。
そうですよね。さらにもう少し大きくなってくるともう10万円ぐらい取られるという状況になるという。
会場が広ければ広いだけ高くなるんですか。
そうですね、 そうですね、大きくなればなるほどお金が取られるんですよ。
へ
ー。だって結婚式ってそもそもめちゃめちゃお金かかりますからね。
あー、なんか聞きますよね。もうなんか遠いようで近い未来なんでね、そういうのもいろいろ知っていきたいですね。
まあでもね、そんな感じで今すごい熱くトークが盛り上がっちゃったんですけど、
時間が押しちゃいましたね。
ちょっと時間が押しちゃったんで曲参りましょうかね。本日お送りする曲は小袋さんの
ここにしか咲かない花です。
どうぞ。
ドゥドゥ。
どうぞ。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日の曲は小袋さんのここにしか咲かない花です。さて後半からは有田班活動報告。
イエーイ。やばい、ついていかれへんね。
じゃあここからは楽しんで聴いてください。
はい、皆さん楽しみにして聴いていきます。
ちょっと有田班の活動報告といえば、まあ、このお耳の恋人入谷がお送りしております。
よろしくお願いします。
お耳の恋初めて聞いた。
はい、そうですね、直近から言いますと、まあ、春休み中はね3月何回か有田班で活動しまして、うん、学校で調べ物したり、まあ、話し合いしたりする中で、まあ、やっぱり月に1回は有田に行こうということで5人でね、うん、3月22日に有田を訪れまして、
お、うん、雨やったんですね、
はい、一緒にね活動している活動させていただいているその起業家の方とワイナリーのね社員さんとかと、
めっちゃいい人やったな。かっこよかったよな。めっちゃ
なんかその社員さんが先生の知り合い、深尾先生の知り合いで、なんかもう同級生やったみたいで、すごいなんか昔の深尾先生の
話を聞いてな。昔深尾はなってバーベキューが好きなやつやったな。いやもう間違いないって、間違いない。
今でも好きですもんね。
でもめっちゃ好き。
そう、ふんでもう楽しいねランチタイムを一緒に過ごさせていただきまして、あの事務所の方でもねこれからどうしていこうかとか、まあ、5月にシネコン、シネマフェスが無人島であるので、それのワークショップとかもしたいなとか相談させていただいたんですけど、その後は有田にはねすごい可愛いお店、可愛いカフェがいっぱいあるんですよね。もうインスタでハッシュタグ有田カフェとか調べたらもう死ぬほど
うじゃうじゃ出てくる。
ほんまにいっぱい出てくる。
どこもかしこ。
あ、そうなん
そう、意外じゃないですか、
うん、すごい意外かもしれない。
そんなおしゃれなカフェがそんなにもうびっくりするあるんですよ。
結構みかんのイメージが強いってところはあるんで、
ちょっと田舎っぽいかなっていうイメージなんですけど、
行ったことないからすごい失礼なことばっかり言ってるけど、
まあ田舎は田舎かもしれないんですけど、
そうなんよ。その田舎の中にもこうおしゃれな、うん、外見は結構ちょっとまあうーんって感じなんですけど、うん、中身めっちゃ綺麗な、
内装が、
うん、
そう、やっぱ人間外見より中身ってことでね。
そうなんですよ。
そうなんですよでいいんやこれ。そうだな、よく流れたな。俺らやったら絶対ありゃしとるやろ。
いやまあね、すごいおしゃれなカフェがいっぱい、まあおしゃカフェですよね、映える。
カフェが
すごい映えるんですけど、うん、そのまあいっぱい写真撮りましたけど。
めっちゃ撮りましたねあれ。あ、
そのうちの一つをちょっと行きまして、みんなでこうね飲み物いただいて、うん、でまたいっぱい回っていこうっていう話になったんですけど、次はね、まあ、4月にも行くんですけれども、4月
23日ですね、
23に有田に行って22日にね、うん、大阪ワインフェスというすごい大きなワインの、うん、あのイベントがあるらしくて、それをその、有田のその和歌山ワイナリーの社員さんにおすすめしていただいたので、うんうん、今回はスタッフとしてではなくて、そのお客さんとして どんな感じでワインをこう宣伝していけばいいのかとかをちょっと勉強させていただきたいなと思っております。
見せ方とかね、
うん、
そうですね、
どんな風に出してるのかとか、
うんうんうん、まあ、シネコンではちょっとこうおしゃれな、みんなが興味持ちやすいようなこうちょっとカジュアルでおしゃれなそのポップ作りとかも絶対しようみたいな話にはもうすでになってるんで、それとかもね勉強させていただきつつですね、
目につくようなねすごい映えるやつをこの1ヶ月で作っていこうかなっていう、
すごい楽しみですね。
そうね、
自分たちですごいハードルありましたから。
確かにすごい映えるもの、
まあいつかは決まってないですけど、まあ、5月ぐらいにはもう山梨のその有名なワインツーリズムも行きたいなって話もしてますし、夏頃にはファーストヴィンテージなどもね、うん、取り掛かって行きたいなと、ね、これもなんかおしゃれな感じで、
すっごいホテルですっごいおしゃれに
ドカーンと
ドカーンと
ドカーンと盛大に
予定なんで、
はい、ね、またこれから先のねラジオとか、うん、聞いていただいて、うん、こう進歩状況をねお聞きいただければなと思っております。
はい、はい、
これ来月あのラジオやる頃にはもうだいぶことは進んでると思うので
ですね、
はい、
そうですね、
楽しみに、
ね、はい、
していただけたら。
じゃあそろそろお時間ですか。
そうです
ね、今日はすごい早く感じましたよね、
うん、前半が結構熱く盛り上がったですね。活動報告がちょっと短くなるっていう逆に。
そうね、やっぱ実際自分たちのやっぱ花粉とか、うん、実際こう苦しんでることの議論になると熱くなるのが。
みんな熱こもってたからね、本当に。
じゃあそろそろ締めさせて、本日は私たち有田班がお送りさせていただきました。来週は環境党 A 班がお送りさせていただきます。次の私たち有田班の放送は1ヶ月後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。
はい、
はい、
1分ぐらい余っちゃいましたね。
なんかあれですね、次は、収録は4月になりますよね。また
後半、またその頃にはね、またトークリレーも変わって、
うん、
いろんな活動をしてきたことも、ね、これからいろいろ活動していくから話せることも、
はい、
うん、多いと思うんで、
はい、
うん、
トークリレーのテーマ言っちゃっていいんですか。次の、
あ、全然言っちゃっても大丈夫です。
次何でしたっけ。
お、
次何ですか。トークリレーのテーマ
今日決まりましたね。
何ですか。
お、だだだだだだだだだだだだ
だだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだ
だだだだだだ
だだだだだだ
だだだだだ
だだだだだ
だだだ
だだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだ
だだだだ
だだだだ
だだだ
エヴァと
ソノちゃんでお送りしました。
ありがとうございました。
さようなら。